満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は大野あさりを育てている浜けぼ漁業協同組合さんです。山形代表理事組合長です。こんにちは。
あ、こんにちは。お世話になります。
はい、今日もいろいろもう大野あさりのことについてたくさんねお伺いしていきます。もうまさに浜で今収録をねさせていただいておりますし、浜けぼ漁業協同組合会員さんが今何人ぐらい？
140前後です ね、
ね、
組合員、
はい、で先ほどもねあのナンバーワンの小迫さんにもインタビューをさせていただきました。
あの教えていただきましたか？それは良かったです。
優しくいろんなね詳しいこともお伺いしました。さあ山田さん、もういつもこれ思うんです。浜けぼ、浜に毛に、保つ、
そうです。
この名前地名がすごく特徴あるなと思って。
そうです、あのこの干潟をねやりだしたのが浜の人とけぼの人が、うん、あの始めたということが言われたそうです。地域の名前なんですよ、
はいはい
はい、まあ、今はね大野町全域になっておりますがね、当時はいろんな形の中であの向こうにあり宮浜にありいろいろあったんですが、ここは 8.8 ヘクという大きな干潟、うん、もう明治時代からやりよったということなんですがね、
うん
う
ん、
そういう言われがある場所なんでね、未だに140名前後の組合の方々がもう時期のいい時にはもういっぱいになりますよ。この干潟がたくさんの方々組合が出てね、大野あさりを、まあ、ブランド化にしていただいたということですよ ね、
はい、8.8 ヘクタール、この大きな干潟なんですけど、
東京ドームが2個分でしょ、はい、
いや本当ね、東を見ますとね、今宮島フェリーの航路が見えます。秋グランドホテルさんとかもね見えますし、でちょうどねこう湾みたいになっている、まあ、まさに、まあ、干潟ですよ ね、
で、
あの海の沖を見たら宮島がもうすぐそこに。
そうです、もうね今日らあの潮が高いんかいね小迫さん、ねもうまだまだあそこに白いんがあるでしょ、見えますか、
はいはいはいはい、
あそこまで昼んですよ、あそこまで、
はい、
あの潮が高い時にはね、はい、
なんかもう宮島まで歩いていけそうな、
もう歩いていけそうなんですもう泳いですぐですよ、
はいはい、一番近いんじゃないですか、
一番ここ一番近いところです。
いや本当にね、もうまさに大野あさり、美味しいあさりがプクプク育つ絶好の環境なんです、
ね、そうです、もう最高の場所ですね、はい、
もう大野あさりといえばもう廿日市が広島県が誇る、日本が誇る、
そうです、
もうブランドだと思うんですけれども、はい、あのまずねこのことについてちょっとお伺いしないといけないです。やっぱ守られている干潟ということで、農林水産省の GI 登録、
ありがとうございます、はいはい、GI 登録をね国の農水省の方から、全国放送で大野の干潟が出た時にまさにこれが本当に、GI に価値があるというふうに判断されまして、県を通してね申請をせえということで、もう大変な作業でしたがね、登録もねスムーズに、国の方もね確かに GI の、 あの価値があるということを認めてくれたということですよね、はい、
ね、1年半に及ぶ農林水産大臣の厳しい審査を通過した地域ブランドとして、まあ6年前ですね、2019年12月10日にその GI 保護制度の対象として認定登録をされたということ で、 ますますそのブランド力がこれ高まったわけですね。
そうですね、今まではね大野地域ではね、この地域ではね大野あさりおいしいと言いよったんが、もうすでにもう全国的にね今では通用すると、うん、オーナーされということになりましたね、うん、組合のね本当に努力と努力ですよ、
はい、
感謝感謝でねもう守っていただけるということがね、うん、非常に組合長としても本当嬉しい限りでございますね、
うん、そうですね、先ほど たくさんお話聞いたんです。まあもちろん漁業協同組合さんの日頃のね、ご努力お世話にもよるものだと思いますけれども、なんといってもその組合員さん一人一人の温かい思いだったり、実際に保護をしている、まあ、お世話ですね、そういったものが積み重なって守られている。
そうです、まさに倉本さん言われるようにね、もう組合員のほんま一方ならのね努力と、まあ、守る力というんですかね、それを本当一生懸命守っていただいておるということと、まあ、組合員を大事にすると、お互いに切磋琢磨しながらですね、オーナーさんを守ろうという意識になってくれたということで感謝しておりますね。はい、
さあ大野あさりなんですけれども、まあ、主に春3月から、まあ、10月くらいがまあ旬なんですけれども、今11月でももちろん掘ることができまして、たくさんの今組合員さんの方も掘られていますけれども、まあ、先ほど私も掘らせていただきました。掘ったらね、たくさんねこうアサリがこう出てくるわけですけれども、まあ、生きたもちろんアサリに、当たればもうずっしり、多分その当たった感触ですぐ分かりますし、はい、持ったら重みがやっぱ違います、
ね。はい、そうですね、まあ、今多少はね安とりますがね、この使っていただけるところがありますのでね、旅館のホテル、うん、あるいは町の駅とかね、そういうところに持っていくよと思いますがね、いまだに要するに冬は冬で汁物に吸い物にすると美味しいということで非常に重宝がれておりますね。はい、
大野あさりやっぱ大きくて身がぷっくりっていうのが非常に特徴ですね。
そうですね、形状がね 3.5 センチ以上を掘っていただくということでね、はい、もう大きなのになりますと4センチ5センチをね、うん、それをもう持って上がってくれるということですよね。はい、
大きいのはもう 4.5 センチを超えるサイズの、
はいはい、そうです、
ね、だいたいこれは、まあ、6月7月
6月ぐらいですね、4月5月6月になりますと ね、 ね、はい、それと身がふっくりしてね、身まで超えておりますよ。
ね、はい、でやっぱりね、そんな大きな美味しいアサリが、大野アサリが育つやっぱりこの地域の特徴なんですけれども、さっきもねちょっと、まあ、宮島のこととかちょっとご紹介しましたけれども、まあ、この宮島の汽船から流れるその渓流と、あとまあ大野川ですね、永慶寺川からの流れる川水が非常に特徴なんですよ。
そうですね、そのやっぱりね、山々からね、佐伯町の方から、あるいは奥の方からね、永慶寺川二級河川でございますが、それが流れてくると、うん、宮島は宮島でね、もう川はないんですが、山を自然のから入ってくる、流れてくる、一緒になりましてね、うん、その穏やかな瀬戸がね、そのプランクトンなどいろんなものを運んでこられるということを聞いておりますのでね、うん、そういったおかげもあると、要するに自然に守られておるということですよね。
はい、はい、そしてこれが特徴ですね、区割り療法ですね。
これはね、はい、全国で珍しいんですよ、はい、うちの組合の方がね、やりたい方々にね、区割りをしとるのに、約この 8.8 ヘクの中に区割りがね450から500近くありますかね、区画が、
はい、
それを皆さんがやりたい人、先ほどの小坂さんが 6区画持っとるということでしょう、うん、それをお貸しして使用料をいただいて、はい、そうやって皆さんがこの土壌を使っておると、もうほんと区割り漁場というのは本当にね珍しいらしいですよ。
これ区割り、まあいろいろこう杭が立ってるわけなんですけども、はい、これ何なんですかね、はい、
この杭が目印でね、はいはいはい、この区画があなたんですよ、あなたに貸しますよというふうになってるんですよ、はい、ですからなかなか、それは何でもいいんですがね、はい、プラムさんにこれじゃ貸してあげましょうって貸してもね、はいはい、すぐ いっぺんに覚えられるんですよ。
そう、間違えないんですかこれでも間違えんのんよって小坂さんもおっしゃってました、皆さんおっしゃってました、覚えてるわけなんですね、ちゃんと。
そうそう、ああいう竹を打ってね、
はい、自分の庭みたいな、
そうそう、自分の庭っていううちにね、もう夜でも分かるんじゃないですかね、夜来てこと、 山を見るらしいんですよ、
は
い、宮島の、
はあはあ、
自分が降りたとこから あそこの山のまっすぐとこう結んだとこがあるとか、はあ、そうですね、らしいですよ。私は1枚しか持っておりませんがね、
組合長1枚なんですね。
1枚ですよ。1枚でもね、もう、はい、ひっくらはっくらするような、はい、
だいたいこう縦長になってる、
縦長四角、はい、長い層、長い層はね、長いんで100メートルありますからね。
ちなみに1枚持ってるだけでも結構十分取れるんですか。
あ、まあ小坂さんあたりやったら、はい、あれですよね、プロが取ると最低3キロ4キロは掘るんじゃないですか、
はい、ちなみにじゃあ1枚持っている山形組合長はどのくらいの割合でこう掘りに出るんですか。
私はあの時期がいい時しか出ませんからね、はい、それでも あれですよ、年間10、20日ぐらい出ますかね。
なるほどですね、まあ、今
整理をしにね、はい、土壌を改良しに出る。
やっぱあと組合長としても大変なこととかもあるんじゃないですか。皆さんのね、このまあ土壌も見ない、チェックしないといけないですし、いろいろまあ組合さんにお声かけたりとか。
もうそれはね、神経使います、うん、ただね、あの愚痴を言わんとね、うんうん、朝がないんだと、うんうん、よろしくお願いしますよ、電話一報入れるだけですよ、うんうん、それからあのうちの組合はね、140、150人おりますがね、あの判別にしとれますのでね、うん、17班ぐらいあるんですかね、それの組長員がおるんですよ。組長、それに電話入れましてね、はい、今アサリが不足しておりますので、組合員さんの方に本人に言ってもらえるように伝えませんかというようなお電話を、ね、それで診察しましてね、まあ、出れる人は出てくれるというふうですね。まあ、ですから不足することはなかなかないんですよ。もう組合員さんがね、いつ頃余計いるのもある程度は知っとるんですよ。
なるほど
ですね。それで時期来たらもうたくさん持って帰ってくれますよ。
ちなみにあのまあ漁場持ってない人が、あの新しく組合員さんになることも可能なんでしょうか。
それは可能なんです、
はいはい、僕も なろうと思ったらなれるんですか。
まあ、
は
い、なれるちゃいけんのですがあのこれも面接したり
面接、はい、
面接言っちゃいけん、はい、それから審査をしたり、審査委員がおりますのでね、はいはいはい、あれやら管理委員会とか管理委員とかいうのがありますのでね、はいはい、それらで意欲がないの人がね、ただか体貸してくれという人にはダメです、うん、それを人にあこうええよというのを本人が出ずにね、軽いことはもう、
なるほどですね、はい、毎年はあのちょっと一枚お借りしたいんですけどという人も来たりするんじゃないですか。
あ、おりますね、はいはいはい、あのできるようなかったら貸しますね。
わかりました、小坂さんこんにちは、
こんにちは、は
い、貝掘り歴はどのくらいなんですか。
うちはね、小学校4年の時からね、掘りをするのね、
はい、
家が漁師やったっけ、
はいはい、
でもここの磯村って28年ぐらい。
28年、
うん、
週に何回ぐらいこう。
毎日毎月4日ぐらい潮が掘れん時があるんですよ、うん、あのこの感じで、はいはい、うん、20日は出ますね。
あ、そうなんですね、
はい、もう忙しゅうに
1回出たら何時間ぐらい掘るんですか。
長い時で4時間ぐらい、普通3時間ぐらい。
今日今何時間、何時ぐらいから。今2時半。
今日はね、1時、おかた2時前に来ました。
あ、そうですか、うん、あ、なんかね、ちょっと
今日3時半ぐらいが干潮ですからね。で上がってくるまでです。
じゃあ邪魔しちゃいけんですもんね。
いや、そら持たないですよ
やっぱりね、しかもこの浜けぼさんのこの浜ってすごく守られてるなっていう感じがして、特別感がします
ね。個人的に自分の基礎は大事にしますからね、
はいはいはいはい、
毎日これ持っとったら綺麗ね
もうここはあの小坂さんにとっても安堵の場所でもあるし、
そうです、
ね、落ち着くんです、ね、
そうです。
組合で一番
お、すごい、
顔が綺麗なのが一番よ。
あ、素晴らしい、まさにその通りこのネットをしてるのはなんか意味があるんですか。それ
これがなかったらね、魚がね、魚が食べるんです。
エイとか来るんですか。すごい区画が張り巡らされてるじゃないですか。こう間違えたりしないんですか。
間違わないんですよみんな綺麗に一人で出かけられて
る。このネットをはぐって掘るんですね。
こんなのね、 もしこれはまだ破けてないんだけどね、はい、これはもう魚が来て、チヌが来たら魚が来てパッパッパッパッパッパッパッパッやる、
はい、
これがなかったら全部ね食べられる。
あ、うん、このネットのおかげで。
そうですよ、
でもこれねネット、まあ、今全部普通に貼ってますけど、貼る時すごい重労働だったでしょうね。
私らはね好きでするからええんだけどね、うん、やっぱり苦痛ですよ ねそんな不安なのはやっぱりみんなが。
しかもこうネットもその消耗するでしょうし。
そうです、
ね、まあ大野アサリなんですけども、そのアサリってこう最初はその赤ちゃんからこうどういうふうにこう育っていくもんなんですか。
そうですね、あの卵ですよね、
はいはい、
ね、卵がねもう自然にあのつくこと、それから稚貝をもう今はあの皆様に春になりますとね、あの安価で皆様にお渡ししております、はい、それをあのこの土壌の中にね入れていただくと。
そういうことなんですね、はいはい、そこから
それから1年2年3年下のをずっとじゅんぐりじゅんぐりでね、もう常にアサリが中に土壌の中におるような、ね、方法で取り組んでおります。
ちなみにさっき その 4.5 センチを超える大サイズのアサリは何年ぐらいとかなんですか。
そうですね4年5年、5年ですね。
そうなんですか。 それは貴重すぎますね。
貴重すぎますよ、うんうん、この間もね生徒に見したら、子供さんに見しましたら、あの講義に行きましたら、こんな大きなアサリ見たことがないというように喜んでおりました。
ね、
はい、
ね、先ほど僕も掘らさせていただいて、一つ一つのその一粒一粒のその貴重さ、重みっていうのがすごく伝わってきました。
はい、ありがとうございます。本当に、あの本当に貴重なんですよ。
ですよね。
特に今はね、アサリが非常に貴重な時です。もうどこどこ行っても本当にアサリが取れるところがね非常に少なくなっておりますので、ね、とにかく守りたいと。
なるほどですね、
はい
はい
はい、
そうなんです。あの非常に貴重なんですけれども、やっぱりその昔よりその取れ高っていうのがやっぱだんだんちょっと少なくなってきているんですよね。
それはね、あの確かにね、うん、あのピークの時にはねだいたい1トン200から1トン500取れよったんがですね、今では1トン弱なんでしょう、
うん、
その程度ですね。
あのフグとかそういう魚が食べに来たり、ナルトビエイ、
エイですね、エイ被害とかね、あのチヌのがあの種貝を食べたりね、いろいろ飲んで、組合員さんは網を張ったり、防御ネットを張ったりね、いろんなあのことをやるのに、これが半日以上かかりますかね。毎日出た時には先に対策をしておいて、アサリを掘ると、そしてしまう時も対策をしてしまって帰るというようになっておりますね。
そう、そのネットを本当にこう丁寧に敷いて、その魚の被害から守っているわけなんですけれども、さっき小迫さんに教えてもらいました。本当にこうフグがこう食べているところ、そのネットを食いちぎって穴を作っても食べている。
そうですよ、ですからね、もうとにかくネットもね、もう頻繁に見ないとね、ネットを食いちぎったりしますのでね、でアサリもねちょっとこう上へ出ますとね、もう匂うんですかね、それもうあのチヌがねもうそれを食べてくる、
うんうん、なるほどね、はい、まああと夏の猛暑、
猛暑ですね、暑い。それと猛暑いうことはね、もう暑さだけで水温もね、すごくこの近年はねもう暑いのでね、アサリの生育もかなり影響を及ぼしていると思うんですよ。ですから組合の皆さんもね、それを一生懸命どうにか保とうと思いながら一生懸命土壌を改良するんですが、暑さには自然にはなかなか勝てないということで頑張っていただいてるわけですがね、はい、
あ、そうですね、さっきのちょっとまたネットの話題に戻りますけども、ネット張るんですけども、でも海藻藻とかが絡みついたらアサリが呼吸できなくなってしまうけども、でも組合さんが手間暇惜しまずそのチェックして、常にそのアサリが貝が呼吸できるようにいつもこう見ている、
うん、それとネットを上げてね、ネットの掃除をして、ネットを干して、それからネットは張り替えて、 それをやり替えて張り替える、そういう作業も大変な作業なんですよ、まさにね、いろんな不良物がつきますので、カキがついたりアオサがついたり、いろんなねことがございますので、それのネットの張り替え、これがまた一苦労一苦労でね、苦労しながら守っておるということですよね。
より大野アサリの貴重さが、山形さんと小迫さんの案内聞いて、もう高まりました。それはもう本当貴重ですね、
ありがとうございます。本当に貴重です。自分ながらね、組合長しようって、これは今は貴重な本当アサリだなというふうにね、つくづく思います。組合員さんには感謝感謝ですよ。
もちろんね、その土壌を守っていかないといけないですし、私らはね、よりその大野アサリの貴重さっていうのをこう広めていきたいし、まあもちろんね、いろんなところで売られているので、それをお送りしてね、喜んで食べてもらったりとか、大野アサリをますます広げていきたいなというふうに思いましたけれども、さあ、そんな大野アサリどこで買えるんでしょうか。
はい、販売はもちろん組合でも売っておりますし、町の駅でも売っております。廿日市の倉庫弁の前に寄林サイト、あそこ、それから町の駅の後は、それから組合ですね、そこで購入していただければね、事前に電話を入れておけばなんとか消費者にできるだけ消費者にね、回すようにしておりますので。
なるほどね。あと串戸市民センターで行われている
串戸の市、あれがね、3月からね、10月の半ばまでなんですよ。第2と第4土曜日に串戸の市でね、お伺いしましてね、あそこで販売しておりますがね、もう行ったらもうすぐ完売なんですよ。
大人気ですね。まあね、一番の手に入りやすいのは、そのもちろん浜家坊漁業協同組合さん、2号線沿いにありますし、寄林斎さんか町の駅アドア王のね、
そうです、
お求めいただきたいなと思いますね。
ぜひとも試食していただきたいと思いますね。
ちなみに浜家坊漁業協同組合さんは、平日ですね、主にね、土日祝がお休みで、だいたい朝10時から午後4時くらいまで、空いているということで、さあプロに聞きましょう。おすすめの大野アサリの食べ方。
そうですね、一番はね、皆さんね、アサリを食べるのにどうするか、ここで掘ってし、砂はうちで抜きますのでね、抜いたのをご販売いたします。それで買って帰りましたらね、食す前にね、もう一度よく洗っていただいて、一番おいしいのが酒蒸しと皆さんおっしゃいますがね、酒もワインも何も入れずにね、そのままフライパンをあったかくして、その食すアサリをよく洗って入れていただくと、それから蒸しますとね、自分で一生懸命中に入っとる塩分を吐きます、そして水を少し少量ちょっとかけますとね、もううまい具合に吐きますのでね、それから味噌汁にしても初めから入れるんでなしに、だしをつけといて湯に中に入れていくと、ぐだぐだぐだぐだ煮立てますとアサリそのものが硬くなりますから、中がね、ですからそこでパッと焼いて、もうある程度空いたらもう上上げると、それでもう自然にお椀に取っていただきますとね、八百院身のいいのが食べられますね。そういうことですよ。
いいですね。お味噌貝汁もしくは、シンプルな、
水蒸し、
分かりました、それでね、ちょっとぜひ食べたいなというふうに思います。わ、アサリのいい香りが。
そうでしょう。
熱したフライパン、お鍋に何も入れずに、アサリをバッと入れて1分ぐらい蒸すと。
そうです。
じゃあ山川さんもお家でこの食べ方でいつも味をこう
食べ方でね。
わあ、アサリのいい香りが。
それでしょ。
いただきます。
そう、
うまい。すごくあっさりして、
でしょ、
うん、うん、アサリのその要するにシンプルな美味しさが、
そうそうそう、本当にね、凝ったアサリですよ、味付けたアサリじゃない
んです、うん、一番美味しいですよ、
一番美味しい、
浜の香りというか、
そうなんです、
自然の旨味というか、
そうそうそう、
止まらない、
止まらないよね、
すごく弾力があって、
うん、
そのアサリの旨味、いい苦味と甘みがぶわっときます、あ、こんな、この弾力はこのアサリじゃないと楽しめない、
うん、う
ん、あ、本当、大野に来て地元が恥ずかしいよかったって思う瞬間ですね、これ
ほんでね、とにかく自然のアサリなんですよ、うん、あなたが掘った分の極端にや土の中のそれを食べ、はい、食べ加工したわけでも何でもない、うん、それを味わってほしいだけのこと、
うんうん、
それは帰ったらね、味噌を入れる、あるいはね、バターを入れる、あるいはワインを入れる、それからネギを入れる、何を入れる、いろんなものを入れるやね、これは美味しいかもから、うん、その違う味、自然を食べよう、
いや、本当ね、この大野アサリ、ますますもう皆さんね、食べていただきたいなと思いますし、今日は本当に貴重さっていうのが、あの皆さんにね、インタビューして分かりました、
はい、
はい、
ありがとうございます、
最後に、はい、山田さん、この放送をお聞きの皆さんにこうメッセージをいただいてもよろしいでしょうか、
はい、あ、皆さん、このアサリをとにかく愛してください、私たちもとにかく愛して、この干潟、皆さんに消費してもらうアサリを一生懸命、美味しいアサリを作りますので、どうか大野アサリを愛してもらいたいということでございます、うん、その一言だけですね、はい、
はい、分かりました、今日はね、その一粒一粒の重みを、貴重さを感じながら、
はい、
アサリいただきたいなと思います、ということで、浜家母漁業協同組合山形昇組合長でした、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、よろしくお願いします。